今日は超初級、そろそろ応募先の新人賞を決める季節になったよっていう、まあそんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、今日は2024年10月の17日にこの番組を収録してます。まあ、あらかた新人賞の中間発表も終わり、で、まあ、そろそろ、次の、来年の春、それから来年の頭にかけての、その、新人賞が、まあ、だいたい、1月からだいたい春先ぐらいまで新人賞があるんだけど、まあ、もうそろそろ、その、どの新人賞に応募するか、のしたらいいか、応募先の新人賞を決めた方がいいよっていう、そういう時期なんで、そんな話をしていきましょう。で、まあ、こう、まあ、うちの講座でよく言ってるのは、先に新人賞、応募先の新人賞を決めて書こうという話をしてます。なぜかというと、応募先の新人賞を決めておけば、書く分量と、どれだけ書かなきゃいけないかという分量と、それから、いつまでに書かなきゃいけないかということが決まるのでね。で、そうすると執筆のスケジュールが決められるからっていうことです。で、あとはどの新人賞に応募したらいいのかっていうことなんですけど、まあ、新人賞の応募先、どこに応募するかっていうのを決めるの結構重要です。なぜかというと、デビューした賞でその後の作家人生が大体決まるからです。で、まあ、意外と多いのは、その、児童文学を書こう。女性に結構多いです。児童文学を書こうっていう人、児童文学を書こうっていう人は、これ、簡単そうだから児童文学を選ぶっていう人ってのは、実は後を絶たないんです。で、本人が意識しているのか意識してないのかっていうのは、まあ、まあ、それぞれなんだけど、その、ただ、意識してない人に、あなた簡単そうだから児童文学を選んだんだよねっていうふうに言うと怒るんだけど、じゃあということで登場人物の履歴書を書いてもらったりすると、登場人物の履歴書って何も考えてなかったりだとか、あと好きな児童文学って何って聞いてみると、まあせいぜいハリー・ポッターが一冊二冊出てくる、まあそれだけ出てくるだけでも 大したもんかな。児童文学と言いつつも、そう、何も出てこない人っていうのは結構いるのでね。で、まあ身の回りに子供がいないとか、あと自分の子供というのは自分の子供から取材できないこと結構多いのでね。まあ、その子供の話を書こうといっても周りに子供がいない環境なのに児童文学を書こうとかっていうケースは多いです。で、これは、こう男性の場合だと、成人男性の場合だと、これがファンタジーになったりライトノベルになったりします。で、ライトノベルだと取材しなくて書けるよねって思ってる人多いからねっていう、まあそういう人も同じように、その登場人物の履歴書を書かせてみると真っ白っていうことは、まあ非常にある。だから自分が好きな作家が、デビューした賞だとか、あと自分の好きな作家が好きな作家が審査員やってるっていうケースだとかっていうことを、そういう賞を選ぼうっていうことは大事です。で、まあやはりね、その 全く小説を読まずに小説家になるのは不可能なので、で、まあ、特にビジョンはないけれど、で、書きたいジャンルってのも別にないんだけど、作家になりたいですっていう場合だと、とりあえず応募先の新人賞の過去の受賞作っていうのを一応目を通しておきましょうということです。これはよく言われる傾向と対策ではなくて、まあね、要するに傾向と対策、練っても無駄なんだよ。練った、傾向に沿った対策、練った、傾向を把握して、それに沿った対策を立てて、その対策通りに書けるような人だったら、とっくにデビューしてるからね。そのぐらいの実力があればね。で、傾向と対策を立てるのは時間の無駄なので、何のために過去の応募作、受賞作を見返す必要があるかというと、新人賞の、小説の新人賞の受賞作を書くというのは、それは一種の就職活動なので、で、何をやってる会社か知らずに、その就職活動することってないよね。それと同じことです。どんなものを書いている、ここから、この新人賞を受賞した後、どういう作家人生が待っているのかっていうことをチェックすることって重要です。ほとんどの場合、書くことにいっぱいいっぱいで受賞することなんて、受賞したことのことを、受賞した後のことを考えようねっていうと、大抵鼻で笑うんだけれど、応募している以上は受賞する可能性はあるので、受賞した後どうするかということを意識しないして、新人賞を探すということは重要です。で、あと、新人賞を受賞に応募するときに、ちょっと注意しなきゃいけないのは、出版社主催のものね。地方公共団体でやってるものっていうのは、まあ、新人賞の趣旨が違うので、基本的に出版社が主催しているもの。で、あと、出版社が主催しているものでも、自費出版や協力出版の会社が、お客さんを集めるための、新人賞というのを主催することがあるので、自費出版だとか協力出版の出版社じゃないということは、それはチェックすることは大事です。で、あと、出版社主催というの、新人賞であっても、これはね、ネット小説の場合だとよくあるかな。新人賞、紙で、一般的な出版社で応募するところではあんましないんだけれど、プロットだけっていうのは最近出てきてるかな。受賞しても本にならないっていう、そういう賞がぼちぼち見受けられるので、まあ、そこは避けた方が話は早いです。まあ、要は、今のところ小説の仕事って紙ベースで進んでいるので、だから、まあ、紙でないとなかなかいろんな、新人賞だとか、新人賞とか、いろんな同業者団体ね、推理作家協会だとか、文芸家協会だとかというのの、入会審査って通らなかったりするからねっていう、まあそういうことはあります。で、まあそういうことなので、受賞したら本になるっていうことがもう確実なでしょうね。まあ、書籍か確約って書いてある書を見てると、ここ大丈夫かっていうことを思うことはよくあるけどね。新人賞って基本、本にすることを前提に原稿を集めるんだろうとかって僕らの世代だと思っちゃうので、そこら辺はまあ時代の差によりけりなんだけど、あと大事なことは、将来的に純文学を書きたいんだけど、とりあえずラノベを書くとか、まあ、そういう人をたまにいます。昔はまだエロ小説、官能小説が市場に出回った時代っていうのは、とりあえず エロでデビューして、そこから他のところにジャンルに行くとかっていう人とか、まあ結構いらっしゃったんだけど、そういう人に関して言うと、もう将来的になりたい、その、ものがあるんだったら、その新人賞を先に選びなさいっていう、まあそういうことです。エロだとか、ラノベだとか、BL だとかというのは、あなたの踏み台じゃないからねっていう、まあそういうことはあります。で、まあ、ジャンルの、乗り換え自体が非常にまあ難しい。一度こういうスタート、こういう賞でスタートしてしまうと、あと、コース変更というのは、難しい、かなり難しいということはあります。こういう話をすると必ず例外的な例を出して反論する方いらっしゃるんだけど、まあ、反論するんだったら別に、目立つ例がさ、この業界、例外の方が目立つからね。まあ、反論したければどうぞだけど、一番の反論っていうのはあなたがデビューすることだからね。まあいいや、とりあえず、もう時間がなくなってきたな。YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりましたので、面白いと思ったら投げ銭してください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領者新人賞など、15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。